everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回、海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガジャエピソード50。今回のゲストはおっさん英会話の沢健さん。沢健さんは18歳から33歳までアメリカで生活し、現在は名古屋で英会話講師をしながらおっさん英会話という YouTube 番組を配信されています。英語をテーマにレベルの高いコント力も披露しています。私もビデオを見てすっかりファンになってしまいましたが、じわーっとくる癒し力が魅力です。それではインタビューをお楽しみください。沢健さん、
はい。
いや、もう沢健さん、こう YouTube 英会話講師でありながら YouTuber であり、このお笑い芸人を目指されたことはないんですか？
お笑い芸人はもちろん目指したことはないんですけれど、うん、まあ昔からなんか人を、まあ小学生の時で言えば、なんかあいつはひょうきんなやつだなみたいな、そういう感じはありましたね、やっぱり。
YouTube をこう拝見させていただいて、なんでしょう、一人二役のコント役、こう、英語版の沢健さんと日本人版の沢健さんがいたりとか、はい、もう、結構、もうプロレベルなコントをされていて、一人芝居。私、昔、舞台をやってたんで、結構、沢健さん、ただものじゃないって感じなんですけど、どうして、ああいうことができちゃうんですか？
そうですね。一人二役のは、やっぱり、本当は人に頼みたいんですけれど、そういったことを一緒にやってくれる友達がいないので、一人でやってるだけです。
で、沢健さんは、地元は日本はどちらですか？
地元
は
名古屋です。
名古屋。じゃあ、今、名古屋にいらして、で、高校を卒業して留学で、ロサンゼルスに行かれたんですよね。
そうですね、はい。
これは語学留学？
いや、もう最初から大学に行くと決めて、うん、留学しました。
で、留学して、あちらの、こう、日系の銀行さんに勤められたんですよね。
そうですね、卒業後は、日系っていうか、名前はユニオンバンクって言って、うんうん、まあ、完全に向こうの会社なん、銀行なんですけれど、確か もうわかんないですよ。もうわかんないですけど、うん、当時は、今で言う、
三菱ですよね。
そうそう、三菱東京が結構株を持ってらっしゃるんですよ。うん、そのつながりだと思うんですよね。
そうですよね。私もシアトルに住んでたので、うん、ユニオンバンクがたくさんあって。
あ、本当ですか。
うん、そうなんです。じゃあ、渡米して大学卒業後に、まあ、銀行に勤めて。
はい。
で、YouTube、YouTuber になられたのはいつ頃ですか？
YouTube はですね、もう結構最近で、うん、まだ2年経ってないですね。
ない感じ。
はい。
じゃあ、アメリカで暮らされたのは何年ぐらいですか？
合計で15年ぐらいになりますね。
15年。 なるほど。で、15年でそちらでこうご結婚もされ。
失敗してしまったんですけどね。
アメリカ人女性と。
そうですね。大学の時のクラスメートだった、まあ、女性がいらっしゃって。で、まあ、まあ、最終的には2年間で終わっちゃったんですけれど、その結婚は。うん、でもなんか、どうしても、なんて言うんでしょう、その、国が違う同士が一緒にずっといたいなと思ったら、結婚しかないんですよね、ある意味。うん、なので、まあ、それで、まあ、まあ、ちょっと決断を早まっちゃったっつったら申し訳ないんですけど、それでももうすぐ結婚しちゃいましたね。はい。
なるほど。こう、ちなみに、もう、いきなりこんな質問であれなんですけども、こう、アメリカ人女性って結構、何でしょう、はっきりしてるし、要求もすっごく強く言ったりすると思うんですけど、こう、ちょっとジェネライズしたらちょっと申し訳ない。一般的にこう、一般論で言っちゃうとあれなんですけど、こう、アメリカ人女性とこう、日本人女性と比べてどうでしたか？
ですね、まあ、僕の元妻っていうんですかね、うん、X ワイフはですね、意外にその辺は、どっちかっつったら、あまり自己主張は、あまりしない方、うん、控えめな方でしたね。うん、まあ、だから、馬があったっていうのもあるんですけど。
なるほど。どっちかっていうと、日本的な感覚に近いっていう。
そうですね。自己主張に関してはそうでしたね。うん、まあ、ただ、違うところではかなり違ったんですけれど。
例えばどんなところが？
いや、これ結構いろんなところで言ってるんですけど、うん、よく聞かれるんですよ。どうして離婚したんですかとか。
あ、そんな質問聞かれる？
もうゴリゴリ聞かれますね。まあ自分でも、もう結構もう、だいぶ前の話なので、結構言っちゃうんですけれど、うん、僕らの場合は、食生活です。
食生活？
食生活が全く合わなかったんですよね。
ちなみに、サーケンさんはどんな食生活だったんですか？
いや、僕も、まあ、ジャパニーズフードもアメリカンフードも好きなんですけれど、彼女がですね、ジャパニーズフードが嫌いだったんですよね。なので、結構別々のを食べたりとかしてるうちに、溝があって。
わかります、わかります。
はい。まあまあもちろんね、それだけじゃないんですけど。
うんうん、そうですか。じゃあその、まあ結婚を得て、離婚も得て、まあいろんなことを経験して、そのままアメリカにずっといらっしゃったんですか？
そうですね。離婚したとはいえ、仕事があったので、まあそのまま、あと何だっけ、グリーンカードか。そう、グリーンカードも取得していたので、そのままいましたね。
うんうん。で、こう、日本に帰国、今、されて、
はい。
じゃあ、帰国のきっかけとなったのは何ですか？
ああ、それがですね、ですね、本当は、もっと早く日本に帰ってこればよかったなって思ってるんですが、最初、アメリカの、まあ、留学から始まったんですけれど、最初はもうアメリカ最高だっていう感じだったんですけれど、長くいればいるほど、こう、日本に対する気持ちがすんごく強くなってきて、それで、なんか、このままアメリカでいるんじゃなくって、日本で再起動したいなという気持ちになったんです。
なるほど。じゃ、ずっともう15年、日本離れていて、こうやっぱり、まあ、どういったことで、あ、日本に帰りたいっていうか、どういった感覚でしたか、それは。
まず、YouTube っていうのができてきて、そのインターネットで、YouTube っていうサービスができて、その YouTube で、日本の生活が見れるようになったんですね。それまでは、日本今どうなってるかとかっていうのが映像としてあんまりわかんなかったんですけれど、うん、YouTube で日本の生活がわかるようになってきて、ある時こう、なんて言うんでしょう、なんかビジネス、日本のサラリーマンの方が、多いお茶っていうお茶を飲みながら、 おにぎりを食べてるシーンがあったんですよ。でそれを見て、なんか、すごく恋しくなってしまったんですよね。俺もそれやりたいみたいな。
はい。はい。
それで僕もやりたいんですって。コーラじゃなくって僕は多いお茶が飲みたいんですってなったんですよ。
コーラとホットドッグじゃなくて多いお茶おにぎりだって。
そうなんですよ。
わかります。すっごくわかります。私、夫がアメリカ人で、
はい、
インドに1年暮らして、それで、私たち、家族で、その時当時息子が3歳になりたてで、3人でインド生活して、はい、で、私インドこのままあと20年ぐらい暮らせるってぐらい、まあどこ行っても私、順応するんですけど、こう、夫の方が、うん、ああ、もうアメリカンフードがいい、パンが食べたいって思って、うんうん、で、こう、戻ってきたら、こう、私たちだとお米が食べたいってなるじゃないですか、うんうんうん、帰国して。で、おにぎりって言ってるんですけど、夫はパン。って言ってるんですよ、
うんうんうん、
でそこのこうインドカレーに飽きてパンでもインドカレーに飽きたらご飯っていう感じなんですけどそこのギャップにこう未だにお袋の味パンみたいな
感じアメリカ人にとってはね
そうなんですよだからわかりますそのねコーラではなくおいお茶&おにぎりみたいなそれ YouTube でやりましたか
どっかでメンションしたことはあると思いますね。
そのシーンを。
あ、シーンはやったことないです。シーンはさすがにないです。
ぜひやってほしいです。
あ、そうですか。
沢健が日本に帰った理由みたいな感じで、ちゃんと、ぜひやってほしいですね。
じゃあ、ちょっとリクエストもらったのでやります。
イエーイ、やった沢健さん、サブスクライバーが、YouTube のファンのこうフォロワーが、今、こう2万件、弱いらっしゃいますよね。
18,000ですね。
307とか言って。
ああ、そう、ちょっと今見えないですけど。
これって始めた時はどのくらいの人数だったんですか？
いやいや、そりゃ、もちろん10人から始まって、うん、20人になってって、もちろん底辺から、まあ今でもね、うん、そんなに、今でもそんなにポピュラーではないんですけれど、まあ昔の10人とか20人とか、その時よりは全然ね、見てくださるようになって、
うん、
まあ本当でも本当に一生懸命作ったのに、実はその一人二役のそういう動画も結構最初の方作ってたんですけれど、うん、見てくれる回数とかが本当に数十回とかなんですよね。うん、そうするとやっぱり、こんなに一生懸命作ったのに、数十回かよってなるんですよ、やっぱり。
ちなみに一つのビデオを作るのに、なんでしょう、撮影から編集でアップするまでどれぐらいかかりますか？
動画によるんですけれど、例えば、今このね、このともこさんとのコラボも動画にしようと思ってるんですけれど、多分これ、編集はだいたい3時間ぐらいかかると思います。でも、もっと長いのになると、やっぱり丸一日かかったりとか、しますね。
この3時間かかるっていうのは、こう、例えば1時間の録音とか録画だったら、それ1時間見るっていうのも入ってるんですか？
そうですね。やっぱり余計な部分を切ったりとか、うん、あとは、こう、まあ、テロップとかね、テロップを入れたりとか、そういうので大体3時間ぐらいですね。
うん、テロップを入れたり、その最初のオープニングのイントロのこう、表紙になってる、
はいはい、
結構クレジットとか、なんかもうプロかなって思うんですけど、これはどうし、最初からできてたんですか？
ですね、僕はそのアメリカの大学でですね、結構アートを学んでたので、その、名残です
。なるほど。じゃあ全部活かされてるっていう、こう、やってきたこと、英語も、ね、英語ももちろんだし、ウェブデザイナーとして、ちょっとアートを学びっていう、ウェブデザイナーっていうよりは、アートを学んで、ウェブデザイナー、こう、プロフィールを拝見すると、ウェブデザイナーとしても仕事を始めたって、
そうですね。ウェブデザインを学んでいたので、うんだからそれでまず日本に帰ってきたときはウェブデザイナーとしてスタートしましたね。
じゃ、全然 YouTube を始めるっていうのはそんなにこう頭にはいつ思い始め
た。そうなんですよね。今から考えるとなんでもっと前にこう YouTube やろうって思わなかったのかなって、
うん、
不思議なんですけれど、始めたのは2年ぐらい前ですね。
始めようと思ったきっかけ、なんで始めようと思ったんですか？
やっぱり YouTube を見ててこういろんな方が動画出してるじゃないですか。で、それこそヒカキンさんのようなすんごい有名な人もいれば、その本当に、なんて言うんでしょう。自分の日常で、すごくローカルにやってる人もいらっしゃって、で、そういう人たち見てたら、なんか僕もやってもいいんじゃんって思って、それで、やってみようと思いましたね。
じゃテーマは、じゃ最初からその、おっさん英会話？
そうですね。やっぱり英語ネタでしたね、最初は。はい。
このおっさんってつけたのは何でですか？
他の、その英語の YouTube を出す前に、他のその英会話系のね、動画出してる方を見てみたら、結構若い人とか、うん、結構可愛い女性とかが多くって、ここでおっさんが出てもいいのかなって、まぁ、ちょっと思っちゃったんですよ、最初。なので、もう最初からおっさんって言っちゃえと思って。それでもう、おっさん英会話ですと。ね。はい。
なるほど。じゃあもう本当に、こう、でもおっさんじゃないですよね、サーケンさんね。
まあもう40でも、40超えてるんで、まあおっさんはおっさんなんですけどね。
いや、胸、多分お若い、こう、外見もお若いし、こう、アメリカ人からしたら多分高校生。
ああ、さすがにもう。
高校生いかない。20代ぐらい。
さすがにね、もう高校生じゃないんですけれど、まあ、さすがに、まあ僕、体も小さいので、外国人、アメリカ人とかにしてみたら、まあ、ね、little man ですよね。
うん、多分、髭、ここの、これ何髭って言うんですか？マスタッシュ。
マスタッシュ、
うん。うん、それ剃ったら高校生でいけちゃいますよね。
タバコ買うときとか、ね、調べられるじゃないですか。
ID 見せますよね。
そう、アルコールとか買うときに、もしかしたら ID 食らうかもしれないですね。
うん、多分、絶対とか。そうですか。で、おっさん英会話で、こう、始めて、で、その時にすでにもう英会話講師だった。
そうですね、はい。それはもうずっとやってますね。
英会話講師はどういう方対象ですか？
もう、下は中学生から、上は、社会人の方ですね。うん、だから、あんまり、特になんか、こういう人対象ってわけじゃないです。
なるほど。会話を教える感じですか？
そうですね。やはり中学生とかになっちゃうと、どうしてもやっぱりテストとかがあるので、やっぱり文法を教えたりが多くなるんですが、うん、でもやっぱりリスニングとか、要するに学校ではできないことを、うん、まあ教えますね。で、まあ社会人の方は、うん、まあ基本的に英会話っていうか、話し方を教えますけれど、中学英語もわかんない人もいらっしゃるので、
うん、
そういう方はもう基礎からですね。
基礎から。うん、この英語をこうアメリカで暮らしていたとはいえ、こう英語を教えて文法を持って、ね、私も結構、まあ、帰国子女で、外国っていうか、アメリカに暮らして、で、絶対教えれない。文法全然私英語も日本語も何語も知らないんですけど、文法が。だから教えるってすっごい大変じゃないですか。日本の場合は特に、うん。例が出てこないんですけど、その文法のなんとか、漢詞ぐらいしか出てこないです。漢詞とか、形容詞とか、うんうんうん、なんとか法とか、ね、いっぱいありますよね。そういうのを、じゃあ、ね、実際、アメリカで英語を使われてきたけども、もう一回その文法をリフレッシュするために、日本人に教えるためにってやり直したりとかしたんですか？
まあ、文法とかに関しては、まあそんなに不得意ではなかったので良かったんですけれど、うん、ただなんて言うんでしょう、日本で文法を教えるときって、なんとか、そう、さっきおっしゃったなんとか仮定法とか、 現在完了とか、なんか難しい日本語がある。
難しい、難しい。意味が、私聞いててよくわからない。
そうなんですよ。で、僕もあれ本当あんま好きじゃないんですけれど、うん、唯一その中学文法で使われる日本語は多少は勉強しましたね。
は
ぁ、ここがめんどくさかった。
そうですよね。きっと、私、インドで日本語を教えることに、ハメになって、で、日本語の文法も知らないから、
はいはいはい、
すごい苦労したんですよね。でも、教科書があって、って感じだったんですけど、すごいなんか、突っ込んだ質問とかされると、日本人なのにわからないみたいな、
手
に。
まあ、わかります。
うん、で、YouTube で、その番組をやって、で、うん、沢健さんにこう英語を習いたいって方はこう YouTube 経由でみんな門を叩くんですか？
ですね、現時点ではですね、現時点ではそんなこう大々的に募集はしていないんですけれど、うん、そうですね、YouTube から、こう、まあ、生徒さんになっていただいたっていう人も、いらっしゃいます。
なるほど。こうやっぱりこう楽しく、こう、沢健さんの YouTube のビデオみたいに楽しい授業になるんですか？
そうですね。僕の場合はですね、まあ、基本的には、今、マンツーマンしかやってなくって、ですけど、あんまりこう、なんか、僕に習ったら絶対大丈夫だよとかっていう、そういうことあんまり言えない人なんですよ。だからどっちかしたら僕は家庭教師という立場で教えるという感じで、やってますね。
なるほど。
そう、マンツーマンで、その隣で、あなたが勉強をやるのを、こう教えますっていう家庭教師的な立場にいたいと思ってます。
実際、この沢健さんがこう、ね、高校卒業後にアメリカに行って渡米して、英語はこうどうでしたか？こう昔から得意だったんですか？それとも苦労だったり何かこうまあ、チャレンジングなことってありましたか？
ですね、当然英語に対してすごくポジティブな気持ちがあったから、うん、留学しようという気持ちにもちろんそうなったんですけれど、やはり皆さんと変わらず、中学校と高校でしかその英語を学んではいなかったので、もちろんスタートは、まあ散々でしたよね。
散々っていうのは
悪かったです、もちろん。
どこら辺でこうブレイクスルーっていうか、いけるんちゃうかって、なんだ関西弁かわかんないですけど。
いや、すごくいい質問だと思います。おっしゃる通りです。どの時点、要するにどこかでやっぱり自分は英語喋れるって思わなくちゃいけないじゃないですか。で、本当すごくいい質問だなと思ったんですけれど、僕自身の場合は、自分で、銀行に行って、その銀行の人と、いろいろ、こう、銀行の話、要するに、まあ、もちろんその、経済がどうとかじゃなくって、自分の口座を開設したり、ここにお金をいくら送りたいですとかっていう、そういうことを銀行の店員さんと、銀行員さんとお話しできるようになったら、英語喋れると決めようと思ってました。
決めようと先に思ってた。
そう。
確かに、こうね、銀行の人もこう、結構細かいことをね、ID これをとか、セービングスがとか、なんかいろいろこう、やっぱり日本では知らない、こう、ちょっとまあ、専門用語というか、あれですけども、ね、そういうことがたくさんありますもんね。
そうそうそうそう。
それはどれぐらい経った頃ですか、渡米して。
1年半か2年ぐらいでしたね。
発音が沢健さんやっぱりいいのは、高校を卒業して18か19で行かれたからですか？
18 歳ですね。はい。
18歳で、はい。やっぱりその、なんかこう、早くに行く方の方がこう、発音がこう、ネイティブに近くなるっていうのは、そういうことでしょうかね、沢健さん。
ですね、まあ、18歳ですけれど、うん、まあ、普通、一般的に言うと、発音をネイティブにするには、18歳はどっちかっつったら遅い方だと思います。
うん、
これは、ともこさんもご存知だと思うんですけれど、Google マップの元ボイスの、
はい、野口美穂さん。
いらっしゃるじゃないですか、うん。彼女ともお話ししたことあるんですが、彼女も、まあ、彼女も僕も、どちらかといったら結構中学生とか高校の時から、なんか、自分で自主練をしてたんですよね。
うん、
そう、だから多分、18まで何にも自主練せずに、ポッと留学して、じゃあ発音が上手くなるかっていうことは多分、まあ、ほとんどないと思います。たまにいらっしゃいますけどね。たまにいらっしゃいますけど、ほとんどなくって、やはり、帰国子女じゃない方で、発音が上手な方は、結構、自分で中学とか高校から、何らかで英語に親しんでいる方が多いと思います。
沢健さんはそう、その場合は、じゃあ、中学の頃からどんなことを、自主練してたんですか？
まあ、自主練って言うとね、なんか真面目に聞こえるんですけれど、僕は真似が好きだったので、
モノマネ？
そう、モノマネが好きだったので、
はい、
外国人のモノマネとかを、まあ、自主練じゃないですね。ごめんなさい。外国人のモノマネをやってました。
ちなみに、どなたの？
それがですね、当時はやっぱり、インターネットなかったので、うん、まず最初は、教科書についてた CD ですね。教科書についてた CD の真似ですね。
どんな、今、ちょっと覚えてらっしゃいますか？
例えばですけど、Hi, my name is Mike Davis とかなんかあるじゃないですか。
Mike Davis ありそう。はいはい。それを真似して、一人で真似してたんですか？お友達の前で。
まあ、まず最初は一人でやってて、で、授業とかでそれを流したときに、じゃあ、沢健やってみろと言って、Hi, my name is Mike Davis とかでやると、はははは、とかって終わる。
そうなんです。じゃあ、こう、教科書の方っていうか、教科書のボイスをメインに、
そうですね。
で言って、そしたらやっぱり楽しいから、こう、どんどん上達する。
そうそう。
じゃあ上達っていうかこう、レベルアップして、どんどんそういう難しいのも言えるようになってきたみたいな。
いや、ただ当時は、モノマネ、要するに真似して、わははって笑うことぐらいしか楽しみがなくって、自分の発音がうまいとか、そういうことは一切考えてなくって、要するにどれだけこいつと同じ風にできるかと。それぐらいしか考えてなかったので、自分の発音がうまいとかっていうのは一切思ってなかったです。
じゃあ、雰囲気をこうどう出せるかっていう。
そうですね。
はあ。ちなみにちょっとガラリと、変わって、
はい。
こう、元 ex-wife の奥様と、元奥様と、うん、会話をするときに苦労したことってありますか？英語の面で。
ああ、もちろんです。やっぱり、もちろん、今、英語を教えてるとは言ってもですね、自分が伝えたいことっていうのは、要するに日本語で、普通、やっぱり自分の気持ちとか伝える、その半分も伝えられないんですよね。
うん、
だから、やっぱり、本当はこういうこと伝えたいのに、それがうまく表現できないもどかしさ、っていう、多分、そういうもどかしさも積み重なって、なんて言うんでしょう。まあ、日本への気持ちが強くなっちゃったんじゃないかなって思ってます。
喧嘩するときとか、やっぱりどうでしたか？私の勝手なイメージなんですけど、
はい、
男性ってもともとそこまで気持ちをシェアしないっていう、ふうに私感じるんですね。こう。女性はもっと深いところまで、シェアしてほしいっていう気持ちがあって、こう、何かあると、こう、もっと会話したいって感じなんですけど、こう、私が、まあ、うちの夫とこう、口論になったりすると、うちの夫はうまいなと思うんですけど、パッと交わしに入って、あっちの部屋に行くんですよね。で、私的にはもっと、もう突っ込んで話したいって感じなんですけど、まあ、うちの夫の、 やり方正解だなと思うんですけど、そこでヒートアップを防ぐっていうのがあると思うんですけど、サーケンさんはどうでしたか、そういった状況では。
まあ僕もそのヒートアップすることは好きではないので、そうですね。あと、プラス、自分が、やっぱり、英語という言葉では、やっぱり、ディスアドバンテージなので、うん、あんまりこう、口論できないっていうのは分かってたので、
うん、
まあ、さすがに、隣の部屋にこもるってことはなかったですけど、まあ、なんか、That's okay って言って、That's fine って言って、うん、まあ、引くことが、やっぱり多かったですね。
ああ、なるほど。こうやっぱ引いてこう、まあ、ことなきっていうか、その、ヒートアップしないようにっていう。
うん、まあ、僕の性格でもあるんですけどね、ヒートアップしたくないんで。
例えばこう、アメリカ人ってやっぱり口にしてほしいとか、
うん、
ありがとうもそうだし、I love you もそうだし、
うん、
なんでしょう、こう、こうスキンシップも言葉もちゃんとしないとっていうカップルが多いっていうか、もう基本的にそういう人ばっ、そういう文化だと思うんですけど、それはこうどうでしたか、こう言われたりしましたか。こう日本だとほらやっぱりスキンシップっていうのをそこまでしないじゃないですか。
うん、
でこう愛してるよとか、
うん、
ありがとうねハニー、うん、ハニーはないですけどありがとうねみたいな感じで、頻繁に言わないじゃないですか。アメリカ人ってこう、I love you を、こんにちはぐらいの勢いで、
はいはいはい、
ね、乱発って言ったら怒られるかもしれないですけど、うん、結構言うじゃないですか。普通に友達同士でも I love you つって、
うんうん。
そこはどうでしたか？
やはりそこは、Go に行っては Go に従えで、ちゃんと、その役はやってましたよ。
あ、ちゃんと、それできた。
もちろん、できました、できました。うん。
もう恥ずかしくなかった。
それはもう恥ずかしくないですね、別に。
あ、そうですか。私結構ね、まあ、小さい頃、こう、アメリカで育った割には、口が裂けても言えないってことはないんですけど、うん、やっぱり、I love you っていうのが、こう、本当に感じた時にしか言えなくって。で、ようやく最近、love you って普通に軽くって言ったら怒られちゃうんですか。うん、言えるようになったんですよ。友達とか、
うん、
love you って言われたとも一瞬 love you って返せないなって感じなんですけど、今でも love you too みたいな普通に言えちゃう自分がやっと、うん、やっとですね。なんか、
ともこさんは、うん、今ハワイでしたっけ？
ハワイ島にいます。
ああ、うん、そのなんていうんでしょう。まあハワイやらインドやらいらっしゃったと思うんですけど。なんか、要するに海外にはどれぐ、何年ぐらいいらっしゃるんですか？
海外は、こう、父親の転勤で、駐在で、幼稚園小学校がアメリカで。
ええー、そうなんだ。
で、日本帰ってきて、まあ、大学は行かせてもらえなかったんですよ。グレるって言って。親から。で、大学卒業して、うちの両親だけ海外に住んでたんです。アメリカに駐在してて。で、その間日本にいて、
うん、
で、まあ、20代後半ぐらいからハワイ語をやりたくてハワイに行き始めてって感じで、まあ、合計17、
8。ああ、そうなんですか。
だから、そうなんです。結構、サンドイッチって感じ。幼少と今とサンドイッチって感じ。
う
ん、
なるほど。
うん、
へえ、知らなかった。ありがとうございます。
いやいや、そうなんです。だから、変に両方の文化を知ってるから、
うん、
日本的な部分と、こう、まだ、こう、ありますね。アメリカ的な部分と、今、ハワイ的な部分といっぱいある。
うんうんうんうん。わお。
感じですね。
わお。
ですな、とか。ですね。こう、サワケンさんの YouTube、まあ、どんどん話が、もうどんどん飛んでなくて。
いいですよ、いいですよ。
サワケンさんの YouTube で、すごくか、なんていうんですか、こう、ビューの数が多いものが、ちょっとピックアップしたら、
うん、はい、
あなたはアメリカの小学1年生の英語の教科書が読めるかっていう、31K、3万1000、
はいはい、
あったんですけど、
はいはい、
あれは、こう、やっぱり、あとは、英語のリスニングは難しい件、かっこ訂正とお詫びもみたいなやつが、こう、60K、6万。
うんうんうんうん、
だって、あれはこう自分でこれはすごくいくなとか、
ああ、
そういう感覚って あるんですか？
それは、ちょっとテクニカルな話になるんですけれど、まあ、YouTube さんがですね、YouTube さんが、なんて言うんでしょう。本当にごめんなさいね。かなりテクニカルな話になるんですけど。うん、
あ、ぜひ。
狙って視聴回数を、要するにごめんなさい。視聴回数を狙えるってことは結構少なくてですね。うん、もちろんタイトルとかを、これやれば英会話が絶対伸びるとか、もちろんね、すごいインパクトのある、タイトルつければ多少は伸びますけど、うん、それ以外ではですね、結構狙えなくって、何が伸びるかってあんまわかんないんですよね。だからあれは、まあ、たまたま、YouTube さんが検索で引っかかるようにしてくれたのか、まあ本当にね、ちょっといろんな要因があると思いますけど、まあ本当、まあたまたまですね、本当申し訳ないです。
なるほど。こう、YouTube を始めて、こうカメラの前で、うん、もちろん喋るじゃないですか。
はい。
それが、こう、すっごくいっぱい編集せずに、こう、結構、スムーズにというか、自然にできるようになったのってどれぐらい、まあ、1年前、あ、2年前にスタートされたんですよね。
はい。
どれぐらいですか？こう自然にできるようになったっていうのは。
正直言うと今でも自然ではないんですよ。やっぱり編集とかして、こう、あっととかって言ってるのを、まあ、カット、すればいいだけなので、まあ、そういう点で編集はすごく大事だなと思ってるんですね。だから逆に言うと、例えば今、ともこさんと話している、これは、まあ、ある意味こう、自分でカットとかできないので、結構気をつけて話してます。
気をつけて話してますか？
そう、失言しないように。
失言。じゃあ、失言、どんなことが失言になるのか、ちょっと、わからないですけど。
人の悪口とか。
なるほど。こう結構、サーケンさんの YouTube の番組ではゲストを、いろんな方を招いてるんですか？
あ、コラボですか？コラボ。なかなか僕って、誰かに一緒にコラボしませんかって、なかなか自分から誘えないタイプなので、まあ、今回ね、ともこさんに声をかけていただいて、逆にすごいありがたかったんですよ。すごいありがたくって、自分からなかなか人誘えないんで。だから、まあ、でも例えば、ね、野口美穂さんとか、Google マップの彼女とかは、まあ、そもそも、まあ、友人関係なので、まあ、誘えましたけど、なかなか知らない人に一緒にやりませんかってなかなか言えないんで。
野口美穂さんとは通訳仲間だったんですか？
はい、一回お仕事で一緒になって、そこで、知り合いにまずなりましたね。
で、野口美穂さんの方も YouTube を始める、まあ、本格的に、スタートするにあたり、沢健さんから、どんなアドバイスを野口美穂さんにされたんですか？
彼女がすごく、なんか YouTube をやること、まあ、彼女が僕 YouTube やってることをしてたんですけれど、なんでやらないのってまず言ったんですよね。要するに、野口さんは、英語も上手だし、まあ、エレガンスもあるし、絶対やった方がいいよって言ったんですけど、全然やらなかったんですよね、あの方。で、まあ、とりあえず、じゃあ僕の、まず、試しに僕のに出たりとかして、なんか、それで慣れてたんでしょうけど、でも最近本当に、YouTube、結構ね、定期的に動画、彼女アップしてるので、僕も嬉しいです。
YouTuber になるためには、こう、なんか結構ハードルが高いと思うんですけど、こう、自分を録画し、編集もし、で、私としてはそのテロップを入れることとか、なんか面白い表紙をつける。そっちが結構ハードル高そうだなと思うんですけども、そこの部分で一番こう、ここが抑えてたら、今の中では一番いいんじゃないかな。それか今の中じゃなくても、YouTuber として番組を作るんであれば、この部分があるといいよっていう部分ありますか？
はい。ですね。 今おっしゃった通りですね、うん、ハードル高いって感じてしまうことが一番のハードルなんですよね。
なるほど。
そうなんですよ。だからやっぱり、いろんな動画見てると、すごいテロップが上手だなとか、いろんな効果音が上手だなって思っちゃいがちなんですけれど、うん、実はその辺って、思ってる以上にどうでもいいんですよね。
あ、どうでもいい。
うん。まあ、もちろんどうでもよくはないんですけれど、思ってる、僕たちが思ってる以上に、見てる側はそんなに気にしてないんですよね。だから、そこを気にするのではなく、どちらかと言ったら、継続の方が大事なんですよ。
はあ、継続。
そう、継続の方が大事で、そう。だから、一発すごい凝ったものを一発作るよりも、まあ、編集とかがしょぼくっても10個上げれる方が、いいんですね。
頻度で言うと、サーケンさんはどのぐらいの頻度で出してるんですか？
僕は、結構僕、その辺結構不定期でやってるんですけれど、うん、まあ、最低でも1週間に1本は出したいなと思ってます。
こう、ネタというか、こういう風な、ビデオを作ろうっていうのは、こう、リストみたいなものあるんですか？
そうですね。ネタ帳っていうのはありますね。なんかこう、思いついたのは、メモって、うん、これネタにして動画作ろうっていうのはありますね、やっぱり。
で、セリフみたいなものをこう、作ったりするんですか？台本とか。
コント形式のやつは、確かに台本作りますけど、うん、他の、コントでなければ台本はさすがに作らないです。
作らない。じゃあこう、うん、ネタ帳で大まかなこう構成みたいな、こういう流れって言って、もう、撮り始めちゃう。
そうですね。大体のネタが決まってれば、あとは、まあ、ベラベラ喋って、あとは編集ですね。
なるほど。で、こう、昔その、ウェブデザインを、こう、大学でやってらして、
はい。
お仕事でもやってらして、その編集だったり、そういったテロップを入れるっていう作業、音楽を入れるとか、結構簡単に、こう、経験があるからできちゃうって感じでしたか？
まあ、もう最近はやっぱり、その動画を作るということが、特別なスキルではなくなってきてるので、うん、いろんな、そのソフト、いろんなソフトがもう出回ってるんですね。だから、ちょっと練習すれば、結構いろんな方でもできるようになってるので。
ちなみに、なんていうソフトを使ってるんですか？
僕はですね、まあ、Adobe Premiere っていう、う
ん。じゃあやっぱりこう iMovie とか、そういう。
全然それでいいですよ。全然それで大丈夫です。全然大丈夫です。
うん、大丈夫ですか？こう、はい、ね、こう、もっと高尚なことする場合、Adobe とか、行った方がいい。うん、もう、それはもうちょい慣れてからっていう感じですかね。
iMovie で全然大丈夫ですよ。スマホだけでやっちゃう人もいますから。うん。全然大丈夫ですよ。
いけますか。
うん。ともこさん。
うん。
ともこさんもチャンネルをお持ちですよね。
チャンネル持ってるんですけど、全く、何でしょう、こう、一貫性がないっていうか、
あまり定期的にはアップしない感じですか？
そうですね。まだ全然で、少しずつ、こう、ハワイの自然とかを、うんうん、Facebook ライブもこの前初めて数回やってみたんですけど、こう、うん、縦に画面がなったり横になったりとか、そこも知らずに、そのまま傾いたまま始めたっていう感じですけどね、うん。そうですね。やっぱこう、映像ってなると、ハードルが高いなっていう気が。うん、しますね。
まあでも、ともこさんは、やっぱりさすが、なんて言うんでしょう、やっぱり、ボイスがね、やはりとても、こう、耳に優しいっていうか。
ありがとうございます。
今日の前に、ともこさんってどういう人だろうって、ちょっと、他の、ポッドキャスト聞いたんですけれど、やっぱり、声がすごく耳に優しくって、やっぱり、それもスキルじゃないですか。
はあ、嬉しい。
それもタレント、それも、なんていうの、タレントじゃないですか。
うんうん、
だから、やっぱり人それぞれのタレントを生かして、何らかの発信していくといいですよね。
なるほど。あ、それはすごい強いメッセージですよね。うん、沢健さんは、こう、ご自分の、ユニークな gifted talent、自分にしかない才能とか、こう、 なんでしょうね、こうミッションみたいなものって何ですか？
僕ですか、うん、そうですね、やっぱり、まあ自分で言うのもなんですけれど、なんか人に笑われることを、人に笑われることを、恐れないことですかね。だから、例えば動画で、動画で笑われちゃうとか、そういうことがどちらかというと、楽しく思えることが、もしかしたら自分のギフトなのかなって思います。
じゃあ、笑いを提供して癒しちゃうっていうか。
まあもちろんね、その、プロの芸人さんとか、そのプロのコメディアンさんとかとはもう当然比べられないですけれど、でも、自分が何かをやって、笑ってもらえることがあったら、それは自分にとっても嬉しいことですね。
そうですか。サーケンさんが今後、その YouTuber として、英会話講師として、やっていきたいことって何ですか？
そうですね。やはり、もちろん自分が英語を教えているので、英語を教えたいという気持ちもあるんですけれど、やはり、世の中には、英語の先生ってもう、クソいっぱいいるんで、これからもどんどん増えてくるでしょうし、要するに帰国子女の方もいっぱい、増えてきているので、ただ単に英語が話せるということでは、多分これ、英語を話せるということはあまり武器にならない時代になってくると思うんですよ。だから僕は、なんでしょう、そういう、例えば、一人二役、すいません。一人二役のコントとか、そういうことを通して、なんかもっと、エンターテインメント性のある、教え方をしたいなと思ってます。
じゃあ、この一人二役のやり方も教えちゃったりとか。
あ、全然そんな、なんて言うんでしょう、何の特別なことではないので、それが誰か知りたい人がいれば、ありますね。
なるほど。ちなみに、サーケンさんの人生の中で、これは立ち上がれないかなってぐらいの大きな、出来事、チャレンジングなこととか、ありましたか？
そういうトラブルがあったかってことですか？
なんか結構落ちたなっていう自分が結構これは痛いなっていう、そういった出来事って今までに。
そうですね。もちろん、まあ、人知れずというか、皆さんそれぞれ、人生でつまずくことは、皆さんあると思うので、まあ、僕ももちろんあったんですけれど、まあ、ちょっと、どういうことがあったかということは、ちょっと明言は避けますけど、自分にいつも言いかけてるのは、何だったっけ？ちょっと待って、これ何だったっけ？ちょっと待って、待って。
いつも言いかけてるの？
あ、わかった。思い出しました。
いつもですよね。いつも自分に言ってる。
僕、なんつったかな。僕ね、自分は、凹むけど折れないって言って、要するになんか、凹むは凹むんですけれど、パキッと折れちゃわないんですよ。これ意味通じるかな？
わかります。うん。わかります。
そう、だから凹むのはいいと思うんですよ。皆さん凹むんですけれど、そのパキって折れちゃうと、もうちょっと、折れちゃうとね、立ち上がれなくなっちゃうので、だから凹んでも折れるなと。
なるほど。凹んだり、自分に自信がない、なくて、動けないことってありましたか？
そうですね。もちろん、なんだろう。要するに、結構ね、自分で動けないときって、自分のコントロールできないことがほとんどなんですよね。自分で何とかできることだったら動けるんですけれど、自分のコントロールができないことで、結構、みんな凹むんですよ。そう、だからその時にどれだけ、折れないかなんですよね。
なるほど。じゃあ結構、凹むけども、折れたことはあまりない。ほとんどない。
まあ、ほど、ね、そうやって言うとなんかすごく強い感じがしますけど、ね、だから、へこんでも折れるなということで、うん、どよよんとしたことはもう本当に数えきれないことありますけれど、うん、そこで人生を諦めたりとかは、ないです。
ないです。じゃあ、その、折れないために、気をつけてることって何かありますか？折れないようにやっていることとか。
ああ、それは、それは、まあ、なんか、最終的には開き直ることなんですよね。
うん。
最終的には本当に申し訳ないんですけれど、最終的には開き直る。どうしようもならないから、俺にどうしろっちゅうんだと。って言って過ぎるのを待つかな。
まあ、もうお手上げって、こう、手放すっていうか、なんかね。
なんか本当にね、本当に開き直っちゃうんですよね。
うん、
だから、結局、なんか解決しようと思って、頑張るんですよ、もちろん。もちろん頑張りますよ。もちろん頑張るんですけれど、ね、例えば、この人に嫌われたくない。ね、だから嫌われないように何とかしたい。で、こう、いろんなことするんですけど、まあ嫌われちゃったか、まあまあ、じゃあしゃあないなって、うん、まあしゃあないって。最終的にはもうしゃあないです。
しゃあない。もう開き直る。
うん、最終的にはもう諦める。
そしたらそれも過ぎていくっていう。
そう。
うん、なるほど。ちなみに YouTube の番組を作ってて、あ、作りたくないなっていうこともありますか？
それはなんかめんどくさいってことですか？
私結構こう、あれもしなきゃ、これもしなきゃって、こう結構、何もしたくないっていうことが多々あるんですけど。
うん、作りたくないときは作らなければいいと思います。
で、その間の期間を空けるっていうか、作りたいときだけに作るっていう。
そうですね。それが特に、例えばその、教えてる仕事とか、仕事に関しては多少ちょっと無理しなくちゃいけないと思うんですけれど、うん、仕事じゃなければ、なんて言うんでしょう、マイペースでやればいいと思いますよ。
なるほど。これはもうずっとそういうふうに、沢健さん、ご自分で昔から、そういうふうな考えで持ってたんですか？そうです
ね。仕事は別ですよ。仕事はやっぱり多少無理しなくちゃいけないことはありますけれど、うん、YouTube はまあ仕事ではないので、うん、どっちかしたら継続できることの方が僕にとっては大切なので、
うん、
だからしんどいと思ったら全然作らないですし、なんかでもまあでも僕 YouTube 好きなので、
うんうん、
なのでだからまあ嫌いなことはやらない方がいいですね、できれば。
例えばもう YouTuber 一本で行くってこともありますか？
あ、それはないですね、さすがに。それはないですね。
ない。
はい、うん、
もし、その、24時間っていうか、もうずっと好きなことをやっていいよって言ったら、YouTube だけやりますか？
24 時間、好きなことやっていいよって言われたら、旅行とか行きたい。
あ、そっかそっか。例えば、こう、まあ、何か、こう、自分の、こう、ライフワークを選ぶとしたら、
うん、
こう、何の、制限もなければ、何をしますか？
うん、なるほど、なるほど。情報発信ということは変わらないと思います。
うん、
だからそれが YouTube であろうが、ブログであろうが、インスタであろうが、いろんな情報発信方法があると思うんですね。で、まあ、ともこさんで言えば、ポッドキャスティングということである。それはともこさんにとって情報発信じゃないですか。
うん、
で、その情報発信に、関していろんな形態があるだけで、それが僕はその YouTube というのが合っていたということなんですよ。
うんうん、
だからもしライフワークがあるとしたら、その情報発信ということはずっとやっていきたいですね。
うんうん、
ただその形態は、今のところ僕はYouTube が合ってるかなって思ってます。
はい、究極的にはこの YouTube、まあ、情報発信を通して何を沢健さんは伝えたいですか、一番。
ああ、そこまでは考えたことないですね、
うん。
そこまでは考えたことないんですけれど、多分ですけれど、やっぱり、見て楽しんでもらいたいということは、やっぱりありますね。
うんうん、
見て楽しかったと、それが5分の動画であったり、1分であろうが、くすっと、笑ってくれたら嬉しいですし、
うん、
ああ、なるほど、とか、ね。何らかの楽しみが、 あることを気をつけてます。
なるほど。本当にじゃあこう、キーワードでたくさん出てくるのがこう、エンターテインメントだったり、笑いだったりっていう、ね、癒しだったりっていう。
あ、いいですね。最後の癒しっていいですね。そう、癒しという部分でも、癒しっていうのも多分、その、あはははって笑うのが、それだけがエンターテインメントじゃないと思うんですよね。癒しも、エンターテインメントだと思うので、それも、まあ、ともこさんのような、ともこさんのような耳に優しい声は出せないですけれど、だってほら、ASMR ってご存知ですか？
ASMR 何ですか？
ASMR って最近すごく流行ってるんですけれど、こういう小声で、飛び出していくっていう。そういう ASMR って言うんですけれど。
そうなん
だ。そういうエンターテイメントがあって、すごく人気なんですよ、最近。
それも YouTube で。
YouTube だったり、あと、ポッドキャストだったり。
もう小声だけで発信してるって感じですか？
小声、そうそう、小声でですね。そう。で
耳元のささやきみたいな。
そうそう。
はあ、
それ、もしかしたらフェチの域に入るかもしれないんですけれど、ものすごく今ね、急上昇の、ジャンルです。
ジャンルで。
もしよかったらやってみてください。
わあ、これちょっと探してみ、昔日本にいた頃はたくさん、ラジオコマーシャルとかやってて、やっぱりそのディレクターから、マイクの前で、こう、本当に1ミリぐらいのところで囁くようにっていうことが、結構ありましたね、なんか。そういうコマーシャルが。
ぜひちょっとね、向いてるかもしれないです。ともこさん。
あら、じゃあちょっと勉強して、そういうエピソード、聞こえないかもしれない。
一回ちょっと検索してみてください。
やってみます。
うん、僕みたいなおっさんは絶対ね、僕やったらね、気持ち悪いんですけど。
いや、沢健さんの声って、すっごくいいと思うんですよね。
本当ですか？
すっごく、やっぱこう、なんでしょう、波動っていうか、耳に優しい。
ええー。
だから、すっごく、沢健さんのファンが多いのはそこじゃないかなって私は思ってるんですけど。
いや、それは、聞いたことないですね。
すごく心地いいんですよね。
それは聞いたことないです。
昔からその声ですか？それとも YouTuber になってその声になった？
いや、すいません。僕、自分で自分の声がいいとは思ったこともないし、あんまり人にも言われたことないので、すいません。自分の声の評価は、ちょっとできないです、自分で。
癒しが、とか言って、もう、どんどん突っ込んでいくんですけど、沢健さんに癒されるのが、沢健さんの外見もあるし、だけど、声なんだなって思いました。すごく、優しい声。
へぇ
ー。あったかく、なんでしょうね、ほっこりする声なんですよね。
すいません、初めて言われたので、なんてリアクションすると
。外見もほっこりするし、もう沢健さんの声は本当にいいなって。
いやー、それもうともこさんみたいな MC に言われたら本当に褒め言葉です。ありがとうございます。
野口美穂さんと、ラジオ DJ 風に撮ってみるっていう回があった。
はい、やりましたね。
あれを聞いたときに、あ、すごいなって思ったんですよ。やっぱりこの英語でも声いいし、普通、結構いろんな人が英語と日本語で声が違うと思うんですけど、両方ともすっごくいいんですよね。
僕、英語と日本語の声質全然変わんないんですよ。ちょっとデモンストレーションやっていいですか？
ぜひ。
だって今こうやって話してるじゃないですか。Then all of a sudden I started speaking English, right? でしょう。で、こんな感じで、Then I speak English って感じで、全然変わんないんですよ。
変わんないですね。
そうそう。
いや、これはモテますね。
なんでですの？
いやいやいや、そんな声で来られた日にはもう大変ですよね。
いや、まあ、ありがとうございます。それでいただいて。
いや、勝手に本当に鳥肌立ってるんですけど。これ。
いや、ありがとうございます。
うわぁ、やっぱり、すごいですね。やっぱりこれだけのサブスクライバーが、あって、これがだけのビューが1年でここまで大きくなるっていうのは、沢健さんの魅力ですね。
いや、もう、ごめんなさい。僕ね、褒められてないんで、ちょっとね、 恥ずかしくて。ありがとうございます、でも。うん、
いやいや、本当に、わかりました。こう、勝手に私がわかってるんですけど、サーケンさんの魅力が。
ありがとうございます。今
日さらにわかりました。
ありがとうございます。もうちょっとね、褒めはこれくらいにしてください
。
本当になれてないんで、
う
ん。
本当に、いや、ありがとうございます。今日は本当に、ね、もう1時間を超えてしまいましたが。
本当ですか？
うん、なんか、最後にお聞きしたいのが、今後の沢健さんの、その人生の、まあ、すっごい大きいことになってくるんですけど、うん、人生の中で、これをやりたい、こう、なんでしょう、YouTube とか、うん、発信とか関係なく、
うん、
まあ、魔法の、何です、杖？魔法の杖じゃなくて、魔法の何て言うんですか、これの。Wand。
ああ、マジックワンド。うん
あれ日本語魔法の杖ですか？
魔法の杖、うん。
があったとしたら、こう何でも夢が叶うとしたら、
うん、
何が欲しいですか？それとも何がやりたいですか？
わーお。これ、これ、たまに聞かれるんですけれど、実は僕、あんまりその野心とか、dream とか、あんまりないんですよ。で、だから、結構、あなたの夢は何ですかとか、今、1億円あったら何ですかって聞かれると、ちょっと、いつも結構困るんですね。うん、で、なんですけれど、なので、あまり、期待してるような答えは、出せないかもしれないんですけれど、まあ、健康で、自分の、ね、自分の好きな、楽しい人たちに囲まれて、自分の、ね、こう、好きなこと、好きな情報を発信して、美味しい食事ができて、ね、お酒も、美味しいお酒飲めて、そうやって生きれればいいなっていう、すごくね、すごくこう、なんだろう、シンプルな夢なんですよ、それが。
究極的ですね。なんか、本当に行き着くところはそこ。
って思いません？
ですよね。うん。お酒飲まれるんですか？
僕、お酒で酔っ払って楽しい気分になるのは結構好きなので。
あ、そうですか。じゃあ今日はワインを片手にとか、ビール片手にとか。
お酒好きって言っても、お酒飲んで騒ぐ感じじゃないですよ。
ねえ、こう、そういう会もありかなって、
うん。そういう場所があってもいいんですけれど、別にウェーイとかってそういうタイプじゃない
です。しんみりとっていう。
うん、お酒飲んで楽しい会話することが好きです。
大好き。ああ。そのお酒飲んで楽しい会話で、ちょっとこう、サーケンさんの YouTube の思い出したんですけど、その、うん、こう、物悲しい、背中でっていうような、こう、それ得意技ですか？
ん？
得意技っていうか、その、ちょっと悲しげな哀愁を漂って面白いことっていう、結構サーケンさんのキャラの得意技じゃないかなと思うんです。
それちょっと自分で気づいてないかもしれません。
プロフィール写真とか。
うん。ああ、うん、確かにプロフィール写真はちょっと、もう、うん、まあまあ、ちょっとおっさん感を出したかったっていう
のおっさん感。こう、哀愁で出してるのかなっていう。
そう、ちょっとね、おっさんが一人でちょっと、しんみりと飲んでるっていうイメージを出したくって、写真を撮りました。
あれはプロのカメラマンに撮ってもらったんですか？
全然自分で撮りました。
あ、じゃあ自分でカメラ設置して、みたいな。
そうです。
なるほど。そうですか。いやいや、今日は本当にもう沢健さん、ありがとうございました。こう、いろいろお聞きできて、本当に楽しかったです。沢健さんの YouTube を、フォローするっていうか探すには、YouTube に行って、
うん。
沢健って検索。
そうですね。YouTube に行っていただいて、沢健って言って、まあ、英会話とか、
うん。
まあ、沢健英会話って入れれば、まあ、大体、上に出てくるんで、よかったらね。
LINE アットも。
まあ、LINE アットは、まあ、おまけなので。
おまけ。一番は YouTube で、は
い、YouTube 見てくだされば僕はそれで満足です。
そして英会話講習どうしても沢健さんにって思ったら YouTube の
YouTube 経緯でコンタクトインフォメーションがあるので、うん、はい、そちらの方まあ見ていただければと思います。
では最後になりますが、リスナーの皆さんで、
うん、
例えばこう YouTuber になりたいとか、その、うん、何かやりたいけどこう、一歩踏み出せない方に向けてメッセージをお願いします。
ああ、なるほど。YouTube やってみたい方、ね、 たくさんいらっしゃると思うんですよ。うん、でも、なんか、いろんな機材がないし、カメラもクソだし、なんか、どうやって話せばいいかわかんないし、っていらっしゃると思うんですよね。全然大丈夫ですね。本当に iPhone 一つでやってる方もいらっしゃいますし、迷ってる方がいらっしゃったら、とりあえずもう iPhone でスタートしちゃっていいと思います。で、恥ずかしければ、まあ何回か練習してもいいと思いますし、で、まずは、とりあえずは10本ね、自分の好きな話題で、10本動画上げて、それで、友達に最初見てもらうとか、ね、そっから始めてもらえばいいと思います。
澤健さんが YouTube を始めたい人のためのこうオンライン講座とかそういったものを作る予定はありますか？
それね、やってみたいですね。うん、ありがとうございます。提案。やってみたいです。
ぜひぜひ。
なんか、特に、英語とかでやってる方とか向けにやってみたいですね。
英語で YouTube を YouTuber として発信してる方向け。
うん、多分その方が、まあ僕の特性が活かせるかなと思ってます。
そうですか。
面白そうですね、それ。
これコントのやり方も教えてほしいっていうか。うん、
Okay.
モジュールの中で、こうね、発信でコントのやり方、一人二役どうすればいいかっていう、ね、そこも入れてくださいとか言って。
わかりました。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness.
番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。
また、番組の Facebook ページを始めました。ご感想、質問などありましたら、ぜひこちらからお送りください。Facebook で、ハッピータンボーマヤガジャとご検索ください。
それでは、次回まで、アローハ。